今朝私たちのためにメッセージを取り継いでくださいますのは、教団名誉牧師の松波幸次郎先生です。先生を通しまして今朝は愛の潮流、愛の循環というテーマでメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
まず最初に修法の瞑想の言葉を読ませていただきます。我々はイエスのうちに神を見るのである。イエスを見るとき我々は与えることが我らの神様、神の栄光であることがわかる。愛する御子を通して天父の命はすべてのものに向かって流れ出る。御子を通してそれは賛美と喜びの奉仕のうちに愛の潮流となってすべてのものの根源である神へ戻っていく。このようにキリストを通して愛の循環が完成される。この言葉から今日のテーマを取りました。愛の潮流、愛の循環、とっても素晴らしい言葉ですよね。神様の愛が御子を通して流れ出ます。そしてそれは最後には再び賛美と感謝を持って神様に帰っていくっていうんですね。で、まあ、日本は四季ありますね。春、夏、秋、冬で一年を通して穏やかな気候に恵まれております。世界でもこのようなあの自然の移り変わりの美しさを一年を通して経験できる国って本当に少ない、あまり数多くありませんね。それは日本には戦後、日本の太平洋側には黒潮っていう暖かい海流が流れてます。また日本海にも対馬海流っていう暖かいのが流れてますね。両方とも赤道直下で太陽に温められて暖くなった海流が1時間に7キロぐらいのスピードでもってずっと日本の方に北上してきて、これ日本の国を穏やかな恵まれた自然環境を作ってくれます。本当に素晴らしいお恵みだと思うんですね。そのようにあったかい愛の潮流は神様からイエス様を通してこの地上にもたらされました。そしてイエス様からクリスチャンである皆さん、私の上に注がれ、我々を通して世の中に流れ出ます。そしてその方々がまた今度ですね、感謝と賛美を持って神様に帰っていく。この愛の循環はイエス様を通してこの地上にもたらされました。あるクリスチャンのビジネスマンがまだ買ったばかりの真新しい車を置いて仕事に出かけました。で終わって帰ってきましたらですね、一人の子供がじっと興味深そうに自分の車を眺めているんです。で鍵を開けて入ろうとしたら、おじさん、これおじさんの車ですか。うん、そうだよ。どうしたの。とってもですね、新しくっていいですけども、いくらぐらいしたんですかって質問されたからですね、僕知らないんだよねって言いました。え、おじさん自分の車なのに自分の車の値段知らないんですか。これはね、僕の兄がね、僕に買ってくれたプレゼントなんだよって言いました。いいお兄さんを持って幸せですねって子供が言ったんですね。でその後ですね、子供はまず汚い服を着ていましたけども、とても心は真っ白な雪のように綺麗な子あると思ったんですね。僕一緒にドライブしないって言ったの。でもおじさん、私汚い服着てるから乗ったらこの 車が汚れますよ。うん、いいんだよいいんだよ、乗りなさいよって言って子供を乗せてドライブに出るんですね。しばらくするとおじさん、私のうちの前を通ってくれませんっていうもんだから、いいよって言って車をこの少年の家の前に止めました。少年はすぐに家に入っていってですね、そして連れてきたのは肩に背負って弟を連れてきました。弟といってもお兄さんと同じぐらいの背丈ですから重いんですよね。それをおんぶして連れてきたんですね。そしてこのお兄さんは弟に肩越しに、この車はねこの方のお兄さんが買ってくれたんだって 僕も大きくなったらね、ね、車を買ってあげるね。一緒にクリスマスの贈りプレゼントを買いに行けるもんね。こういう優しい言葉をお兄さんは足が悪くて歩けない弟に話してたんです。美人さんのクリスチャンの子供がじっと見ていて、とても感動いたしました。そこで一緒に車乗って行こう。そして大きなおもちゃ屋さんの前に車を止めて、好きなおもちゃを買っていいんだよ。こうしてですね、二人の子供が素晴らしい、一番自分の喜ぶものを買ったんですね。そして二人が喜び合っている光景をじっとこの美人さんを見ておりました。とても感動しました。そしてですね、この方が後年こう言いました。あの時が私の人生で一番素晴らしい最高のクリスマスでした。たとえ貧しくってもですね、お兄さんが弟に優しい言葉や態度をとっている。またたとえ知らない人であってもですね、その人に何か温かい愛のプレゼントをする。これは与える側にも受ける側にも感動、祝福になりますよね。それはいつまでも消えない喜びとなって、その人の人生を包みます。愛っていうものはとても素晴らしいです。愛はキリストの心に生まれました。そして愛の流れが、循環が始まりました。クリスマスの精神は愛です。もしこの愛をみんなが持ったならば、この世界は本当に住みやすい平和な世界になるわけですよね。ヘンリー・ドラモンドっていう牧師さんがこういうことを書いてらっしゃいます。とてもいいことですよ。愛は人生のエネルギーである。私たちは愛し愛されているから生きることを望むのです。もし誰も愛する人が亡くなったとき、人は自殺してしまいます。愛は人生のエネルギー、生きる喜び、生きる意味、目的、これは自分は愛するもの、愛される、そういう関係があって初めて人生に意味があるんですね。もし自分が愛するものなくし、愛されもしなくなった、こういう人生全く真っ暗になります。もういる場所を失ってしまってですね、自分の命を取りたく思いますね。だから愛こそ人生に幸せ、生きる意味を与えるものですね。まあ、覚えてくださいね。愛は人生のエネルギーである。じゃあ話余談になりますけども、ある若い牧師さんが若かった時ですね、オートバイを買ったそうなんですね。オートバイ、バイクを買いましてですね、それでこの快適に電動もできたんですね。一軒一軒訪問もできましたし、本当によかったって喜んだんですね。あの時その若い牧師さんですね、まだそういうのは全然車にはあまり知らなかったもんですけどまあですね、急に坂道を登っている時ですね、急に買ったばかりのそのオートバイがガタンガタンとして音を出して止まってしまったんです。さあ大変ですよね。新車だしどうしていいか分からなくってですね、ちょっと見たけど分からなくってですね、今度はそれをオートバイを押しながら坂を登っていたんですね。そこへ親切な車を運転している若い青年が通りまして、おっさん何してんのって言われましてですね、新車なんだけど動かなくなっちゃったんやって言って、ではその青年が車から降りてきて、僕見てあげればって見てくれたんですね。ずっと見てですね、新車だしどこを触ったってですね、どうも悪いところはないしですね、おかしいな。最後にこういう質問しました。おじさん、これガソリン入ってるって言いました。あんまりでも快適に走ったもんだからガソリン入れるのは忘れてしまってたんですね。で、おじさん、その青年が最後にですね、開けたら空っぽですから、おじさん、新車でもガソリンなかったら走らないよって言ってくれました。まあ、当たり前なんですぎません。まあ、無事になってるとですね、もう本当にガソリンのこと忘れてしまってですね、本当に若い時の失敗談だったらしいんですけども、人生ですね、もし愛を失ったらエネルギーはないですよね。どんなに物に囲まれてましても、そんなものは人生を生かす力にならないんですね。はい、たとえ貧しくってもお兄さんが弟に、僕が大きくなったら車を買ってね、一緒にクリスマスのプレゼントを買いに行こうね、な もう本当にそこには愛があるから弟にとってもですね、優しくいいお兄さんでですね、本当に意味を持ってますね。まあ、このようには私、今クリスマスの時期ですけども、とても例えばお互いに愛のプレゼントを交換する、とても麗しい光景でですけども、しかしそれで止まってしまいますよね。それが外へ流れない。またある人はクリスマスケーキを食べながらでお祝いしながらですね、1年間本当に幸せだったね、みんなが頑張ったね、こう言って家族でもってですね、1年の喜びを分かち合うこともあります。でもこれもやっぱりその家庭の中で止まっちゃいます。もし今の社会はですね、他人に対する思いやりから親切、こういうことに心を向けようとしない時代、自分とか自分の家族ばっかり心を奪われてですね、夢中になっている時代、これは神様が望まれるような愛の循環ではないんです。愛の流れは止まってしまう。我々はもっともっとこのですね、クリスチャンはですね、まず一番にクリスマスはですね、神様を賛美する、これが中心になりますね。まず神様にですね、自分をですね、感謝する、創造主に対してですね、賛美する、これがクリスマスに意味と喜びを与えます。で、聖書を開けましょうか。黙示録にはですね、天ではイエス様にどのようなですね、賛美をしているかが書いてありますね。黙示録の5章を開けますと、皆さんどうぞ瞑想しながら読んでくださいね。黙示録5章の11節を見ると、どんなに素晴らしい賛美が行われているか。11節、黙示録5の11、さらに見ていると、ミダと生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声が上がるのを聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍もあって、大声で叫んでいた。ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい。もうすべての千千万万の天使がですね、父なる神様とほふられたイエス様とを賛美してるんですね。これは天の光景なんですね。地上でも神様は、我々が神様にイエスによって救われた者がこの賛美の声を上げてほしいんです。また上げることを期待してらっしゃるんですね。次の13節見ると、また私は天と地、地の下と海の中にあるすべてのを作られた者、そしてそれらの中にあるすべての者の言う声を聞いた。御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と権力とが世を限りなくあるように。これは地上の我々が救われた者が上げる声なんです。神様と喜んで受けてくださるし、こうして神の愛はイエスを通して循環して、また神様に賛美となって帰っていきます。これが神様の生まれる愛の潮流であり、愛の循環なんですね。で、墓地って言ったら、我々少し暗いイメージを持つんですけども、ロサンゼルスにフォレストローンメモリアルパークっていうのがあるんですね。これは墓地なんですけども、パークってですね、もう本当にきれいな何万坪っていうところですね、丘全体が墓地なんですけども、芝生で覆われていましてですね、大きな木もあれば、古い果物のある木があるんですけども、何万本という木が生えている。本当にもう素晴らしいところなんですね。そこにたくさんの墓地の中にですね、いろんなこの彫刻な、彫像なんかもいっぱいあります。あるところにはですね、生命の神秘っていう一つの角とこありましてね、そこにあるいろんなこの彫像がですね、このお墓を作った方はですね、クリスチャンのイートンっていう方なんですけども、この方のはですね、クリスチャンは死は人生の終わりではない、人生にはイエスにあって復活がある、こういう自分の信仰を証しするためにお作りになったんです。すべてにですね、死は人生の終わりじゃない、復活がありですね、永遠の命があり、神様との再会がある、 こういう喜びをテーマにしてお作りになられたんですね。でこ の生命の神秘っていうところに行きますとですね、いろんなこの像があるんですけども、まず最初にお母さんが赤ちゃんを抱っこしてですね、本当にこの微笑んでる赤ちゃんもお母さんの顔を見てですね、信頼し合った、そういうこの像があるんですね。もうちょっと大きくなってですね、元気に走り回っているこの子供たち時代のあの天真爛漫な、そういう像もあります。でもうちょっとなってですね、青年になりましてですね、この物事をふけって人生の意味を考えている、そういう青年の像もあるんですね。それから大人になって一応の職業を持った方々、職業の自信満々ですね、喜んで働いている、そういうこの像もありますね。最後にちょっとこの悲しいんですけども、年を取った老人たちでもって物悲しそうに人生の先を眺めている、そういうこの老人の像もあるんです。いっぱいありますね。その像は2つに分かれてまして、真ん中に1つの小川が流れているんです。小川が、で小川のずっと遡っていきますとですね、そこにですね、イエス・キリストの彫刻があるんですね。ということはですね、人生の流れは、命の流れはですね、イエス・キリストからずっと流れてきて、そして人生、死は終わりじゃない、で再び神様とお会いできる、こういうこのテーマを歌った。私もそこに立ちましてですね、やっぱりいろいろ考えましたよ。自分の人生もああいう子供、赤ちゃんの時があったんだ、天真爛漫な遊ぶ時があった、私人生の不可解、意味を考えてですね、悩んだ時もあった、そういうのをずっと見ながら私は考えました。ああ本当にイエス様死にて、死の、そういう最後の壁にぶつかっても打ち破ってくださった方に会えてよかった、こういうこの喜びを持って去っていきましたけども、まあ、本当に皆さんですね、人生っていうのはそんな風にですね、なっておりますね。しかし言ってる意味はですね、命は創造主なるイエス様から流れたんだ、全てのものはイエス様を通して私に与えられたっていう、その喜びがその中にありました。で、思うんですけども、私たちを愛しかさる神様は、人生の初めから、赤ちゃんの時から死ぬまで共にいてくださる、これがクリスチャンにとって一番幸せですよね。どんな時にも共にいてくださる、これはインマヌエルという言葉で表されていますけども、もう一つ開けてくださいますか。マタイ伝、マタイによる福音書の一章、ここに天使が、ヨセフとマリアに言った言葉がありまして、この子にですね、イエス様はどういう方であるか書いてあります。お読みしていいですか。マタイによる福音書一章の、21節から読みましょうか。彼女は男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい、彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。すべてのこれらのことが起こったのは、主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう、その名はインマヌエルと呼ばれるであろう、これは神我らと共にいますという意味である。インマヌエルということはですね、神様が私と一緒に住んでくださり、生きてくださり、最後まで、これはイザヤ書の7章にですね、紀元前8世紀後半ですけれども、もうちゃんと生まれクリスマスの時生まれる方はどんな方であるか、700年も昔にですね、前もって全部聖書に預言してあるんです。その神様は人間の世界にいらっしゃる、そして人間と共に人生を歩んでくださる、そういう神様が間もなくいらっしゃるんだと、こういうことをイザヤ書に書かれていますね。そして我々は今この時期にイエス様を馬小屋の中でお生まれになったと見るわけです。で、そのことをちょっと考えましょうね。この広大な宇宙を作った方、星を作り太陽を作りですね、この広大な宇宙を作った神様が、また我々も作る神様がですね、なんとこの天の王座を捨てて、千々万々の天使たちの賛美を捨てて見送られてですね、 わざわざこの小さな地球にわざわざいらっしゃった。何のためだろうか、なぜこんなところに来てですね、イエス様は苦労されたんだろうか。それは私たちと一緒に住むためなんです。私と住んで、私と涙を見、また苦労をすべて一緒に生活し、それを経験するためだ。もうこれは本当に驚くべき愛のテーマですね。なぜ神様が人の世界に来たのか。私、罪の中で苦しんで我々を共に歩んで、我々を罪のない御国に連れていく、そのためにイエス・キリストは人となっていらっしゃった。これがクリスマスの出発点なんです。そして33年の最後には十字架で自分の命までも提供して、我々を神様の罪の許しと神に変える道を作ってくださった。これは驚くべきですね。愛の素晴らしいお恵みで、永遠にわたってこのことを瞑想すると思います。王の王であり主の主である方が自分を低くしてですね、しもべて奴隷のようなところまで追い出しちゃった。そしてすることはせん、人に奉仕するために生きてらっしゃった。奉仕するためじゃなくて、奉仕をするために自分の人生の全てをお捧げになった。こういう方がイエス・キリスト。この出発はクリスマスなんですね。こうして天の栄光と天の愛はせん、イエスを通して地上に力強く流れ始めた。愛の潮流はこの地球を覆った。そして我々クリスチャンはそれを経験し味わったものですから、私はこの周りの方々にそれを伝え、これを神様は望んでいらっしゃる。一つ皆さん、今年のクリスマスはですね、ただ聞くだけじゃなくてですね、一つでもいいからですね、このですね、神様は望んでいらっしゃる、一つでもいいからからですね、そのかわいそうな方を訪問するなり、あるいは本を差し上げるなり、教会を招くなり、勇気を持ってですね、一つでいいから神様、私にこの得た愛を人に流す誰かを教えてください、やってみます、こう言ってですね、神様に祈りながら一つでいいですからですね、この神様の愛の流れをぜひ人に流す、こういうことを経験してほしいんですね、はい、ただ単に神様を賛美してですね、その得た恵みを人に流す経験をして、神様に賛美と喜びを、また流れを天にイエス様も喜んでくださいます。クリスマスは天から流れ出た愛を、愛の力強い潮流が地上に届いたことを明かしていますね。でハワイに行った時ですね、一人の教会員の方がいらっしゃいましてですね、トシコさんというんですけども、この方が横浜からですね、いとこが来たんですね。そこでですね、ご主人様は白人なんですけども、せっかく横浜が来たんだからですね、オアフ島のホノルの上の方にですね、きれいなパイナップル畑があるんですね。そこに連れて行こうと思ってですね、高速を降りてその道を登ってたんですね。ところがその車がですね、どうしたことか途中でもって煙火を始めてですね、エンジンから煙を吐き始めたもんだから車を止めてですね、ご主人さん一生懸命バンパーを開けて中見るんですけど、どうもわからなかった。そこで彼はですね、自分はサービスステーションに行ってですね、修理工を呼んでくるから待っててほしい、炎天下のでした。で一応降りて待つんですね。それずっとサービスステーションまで歩いていきました。その時ですね、いろんな車がこのそばを通るわけですね。でところがですね、通る車が全部、ほとんど全部ですね、一旦車を止めて、何かお手伝いしましょうかって声をかけてくれた。いや結構です、今主人が修理工呼んできますから、すぐ来ますから、こう言って丁寧に答うんですけども、みんな止めて、何かお手伝いできることありますかって聞いてくれた。そしてもうしばらくですね、見たような顔の人がまたやってきてですね、そして、確かにあなたのご主人さんサービスにいらっしゃったよ、修理工って話だからまもなく来るに違いありません、わざわざもう一回繰り返してですね、来てくれたんですね。その方は親切な方で、ね、こんな暑い中、しかも昼真昼ですね、大変だからもう必ず 来てくれるからせん、どうぞ家まで送ってあげましょうって言いました。で、まあ、一度中に入ったんですけども、でわざわざですね、その方はソーダとポテトチップとですね、持ってきてこれでも食べて空腹をわざわざ買ってきてくださったんですね。であまりにも親切なのでですね、お願いして家に帰ってきました。でその時もちろんとし子さんはお金を差し上げようと思ったんですね。その時、いいえ私はお金は結構ですって取らなかったんです。それ最後に言ったことはですね、私はですね、神様を信じていますこう言ったんです。私は神様を信じていますこう言った。あ、この方はクリスチャンだったんだって分かったんですね。こう言って去っていかれました。で、とし子さんは横浜に来たいとこに向かってですね、ごめんねって、せっかくあのパイナップル畑のいいとこに見せてあげようと思ったのに、このことになってできなくてって謝ったんですね。その時この、いとこはこう言いました。おばさん、パイナップル畑に連れて行ってくれもらうよりも何十倍も素晴らしい経験をさせていただいた。日本ではこんなにたくさんの車が止まって親切に声をかけてくれるかしら。ハワイはやっぱりクリスチャンの 国ですね。最後のとね、クリスチャンは親切ですね。こういうことが聞いてですね、クリスチャンは親切ですね。で、とし子さんは神様にお祈りしました。日本から来た親戚にこんなにですね、温かいですね、心に変えてくださった、見知らない人を送ってくださって、そしてですね、今この方がクリスチャンは親切ですねこう言ってくれた。そして彼女は祈るんですね。神様、私も困った人に親切にいたします、こういう決心をですねした祈りを明かしされました。私も感動したんですけども、皆さんですね、我々の神様か愛はイエスを通してこの地上に流れ下ってきて、そして私クリスチャンの中にその愛は宿りました。そしてその愛は私で止まらないで、それを今度はこのように流すことを神様は期待させる。愛の潮流はどこか循環して最後は神様に帰ってくる。で、我々クリスチャンはですね、決して自分が得ただけで満足しないでですね、それを伸ばす、流すことを神様は願っていらっしゃるんですね。今年一つでいいから神様に愛を流す、その経験を教えてもらってですね、やってください。電話でもいい、訪問でもいい、何か助けることでもいい、何かの形でですね、神様の御用をするときに神様に喜んで、私の十字架は無駄でなかった、クリスマスが始まった愛の流れはどんどんと循環していることを神様は喜んでくださいます。で、最後にもう一度瞑想の課題を読み直してみましょうか。我々はイエスのうちに神を見るのである。イエスを見るとき、我々は与えることが我らの神の栄光であることがわかる。愛する御子を通して天父の生命はすべてのものに向かって流れ出る。御子を通してそれは賛美と喜びの奉仕のうちに愛の潮流となってすべてのものの根源である神へ戻っていく。このようにキリストを通して愛の循環が完成される。どうか愛の潮流、愛の感じですね、循環、本当に素晴らしい神様の愛を瞑想しながらこのクリスマスの時期過ごしていただくことをお願いいたします。